ニューバレア料理教室英会話教室オフィスコンスタンシンプレゼンマッピーのカフェラジオ、
マッピーのカフェラジオ第66回です。
マッピーのカフェラジオ
始まります。
はい、私は進行を務めます MC マッピーです。こんにちは。
アシスタント MC ネイリーです。よろしくお願いします。
こんにちは、レギュラーゲストの千春です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ランチ会ゲストのともこです。よろしくお願いします。
今回は以上でお届けいたします。イエーイ。今回は東京渋谷のバーマー東京からお届けします。今回のカフェラジオはルーマニア料理と英語教室オフィスコンスタンチの特別協賛でお届けします。 Welcome to マッピーのカフェラジオ。
マッピーのカフェラジオ、メリークリスマス。
それではマッピーのカフェラジオ本編参ります。
イエーイ。
12月のスペシャルトークゲストにはスクタリュウトモコさんをお迎えしております。よろしくお願いします。まあ今日本に戻ってきてますけど、
はいはい、
ね、トモコさんのご主人ルーマニア人なので、もろ、
はい、
家庭内が異文化に触れてる。
そうですね。
ということで、まあでもね、日本に帰ってくるまでの間も結構あっちこっち行ってたよねということで、今回のパートは異文化に触れた経験をいろいろと語ってもらいたいななんて思ったりするんですけど、いいですか。
もちろんです
。ちなみにマッピーさんはマップソフト持ってないので日本しか知りません。
あらなんでブーイングだよ、ブーイング
ですが、すごいね。で、トモコさんってさっき前回のね、はい、自己紹介でも、
はい、
ニュージーランドでルーマニア人のご主人と結婚したっていう。
そう、珍しい。
珍しい。普通日本で結婚するとかっていう話を聞きますけど、
そうそうそう
ね、国際結婚ですよ。
ね、
それを
ありがとうございます。
それも海外で国際結婚。
うん、神父さんに教会で式挙げたんですけど、ね、初めてだったんですよ。日本人とルーマニア人
の方がライブに参加。
ねえ、うん、まあ、最近はさ、日本人のカップルもハワイで結ね挙式するとかって結構あるけど、国際結婚
で、
ねえ、ルーマニア人、ルーマニアと日本人がニュージーランドってのびっくり。
そう、結構びっくりっていうか、なんでみたいに言われましたよ。結構ニュージーランドに行って、ルーマニア人と結婚するって言ったら、お友達日本のね、なんでルーマニア人のみたいな。
そうそうそう、これ今ね、そう、
え、そうなんですか。
そう、これね、なんか下手っぴな方がいいって言われて、
あのめちゃめちゃうまいと思ってた。
そう、さっき言ってたの、佐々木ゆりちゃん、
これ見た、
これ私自分で
やった
の。下手っぴなのがいいよって言われて、全然冗談じゃ
ない。なんかあえてね、丁寧さを出すよりは、ある程度殴り書きっぽい雰囲気を出してもらった方がいいっていう、そういう手法らしいよ、これ、うん、
すごい上手。
これアメリカでやっぱすごい流行ってて、
それちょっと持ち上げて見せてもらってるんですか、うん、それすごいと思って
、はい、早送りして、やっぱこれもラジオと一緒で何コマのテイク取って、つなげてもらったんですよね、
すごいなと思って。
わかりやすいです、
うんうん、これ今朝ね、僕にタグをつけてもらって、投稿していただいたんですけど、うん、僕もね、今日こっち来る前にパッと見せてもらいました、
うん、
いや、よくわかる動画だなと思いました。
そういうのね、やっぱり動画っていいんですよね。
20%よね、やっぱりね。
20%、
ビデオだったらすごい顔がはっきり、やっぱ違うんですよ。
20%ですか。 20% ですか。
はい、マックさん 20%。
あ、ちょっと待って、あ、これも 32% だ。あ、だんだんすぐ電池が消耗しちゃうから、
ね、
ずっと配信してた 1% になって
、ああ、
そうそうそう、
いいですよ、これ私 95%
だから、そうそう。で今の概念もね、
う
ん、アメリカから入ってきたものだけども、
うん、
そう、今結構みんなさ、日本人だってね、着てるもの洋服じゃん、
うん、
俺 DJ マップ着てるじゃん、
うん、
異文化バリバリでしょ。だけど我々4、代のね、ぼかすけど年代ってちょうどね、
要するに思春期から20代になる子ってちょうどね今だから流れてるようなテクノとか流行る前の音楽に接するって機会が割と多くて、そこだよね、まず最初はそこからなんじゃないかなと思った異文化って
ね、 そうですね、うん、
やっぱりそうだった、
そうですね、どうなんだろう、でもやっぱりなんかこうテレビで見るアメリカじゃないけどに、まあ、憧れを抱くというかね、うん、うんうん、大きな家に住んでプールがあるみたいな、
そうね、
そうね、そうそうそうそう、
だまずね、そう異文化と聞いて何を思い出すかなんですけど、やっぱりそうね、車、でかい車、プール、あのコンドミニアムみたいな感じ、
そうそうそうそう、でかみたいなね、
でか、何でもでかい、アメリカンサイズみたいな、
そうそうそうそうそう、
でその一方で日本のね印象っていうと、やっぱりなんて言うんだろう、わらぶきの家の平屋で
昔ね、そうね、
そう縁側、
うん、縁側、そうね、そう
だけど今今年あのなんだっけ、あの折しもり、あの海外から日本に来られた方が今年2000万人を超えたっていう話がニュースなんですよ、
ね、お
それ新記録なの、去年1800万人だったんだけど、もう今年2000万人今超えてる、
もう10月の時点ですよね、多分ね、そう
なん、多分今年中2200万人ぐらいいくんじゃないか、
日本政府もすごい力入れ
てますからね、さんいつもパーティーやってるイメージ
俺するパーティー、いやいや、
あの多分ね、これあのアメリカの異文化のそういう、
あ
アメリカ
ならね、そうそうそう、でもね確かにそうなの、パーティー好きなの、
う
ん、
そう向こうはホームパーティーだから、うん、そう
ホームパーティーで大体バーベキューグリルがね庭にある
んだよね、そうだよね、
でなんかあのいわゆるなんかこうアメリカンビールみたいなのして焼くのね、
そうそうそうそう、やばい、俺が食べないとさ、うん、なんかいいことがないんだよこれなんかいいことのために早く食べましょう、
食った方がいい、食った方がいい、
はい、食った方がいい、
食った方がいい、
まあ、これも異文化よ、
あそうそうね、
オムライス
ね、
まあ、そうですか、
オムライス、ケチャップライスでパンですから、
待って食べてます、
でもなんでしょうね、日本人はすごいアレンジするのが上手ですよね、
本当に
たものうんと思いました、
そうラーメンはまずね、今和食になっちゃったけど、あれは本当中華そばだからね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、
あれもそうだし、あと
餃子とか
ね、餃子もそう、うん、あと意外にびっくりなのナポリタンってあれ日本製だからね、
そうそうそうそう、
ないんだよね、
どこの洋食屋でしたっけ、
銀座、
なんか老舗があるんですよ、
対面券じゃないの、
う
ん、あれあ
そうだったかな、確かそうそうそういうそういうようなとこ、うん、
じゃなかったかな、あとは多分もしかすると早稲田にある洋食屋かもしれない、うん、あれカツ丼かもしれない、ごめん、でもカツ丼もそうだ、いるんかな、
あそうそうそう、カツもそうですよね、
今やトンカツだけど、ポークカツレツってのがあって、それを卵で溶いて丼になったら、受けちゃったっていう、カツ丼、これもいるんだよ。
日本のね、代名詞、和食の代名詞みたいになってるけど、もともとは違いますよね。
っていうと、意外に由来聞くとびっくりするよね、異文化ってね。でこうやっていろんなものを混ぜこぜしながらもちゃんと日本風にするってとこ日本もすごいんだけど、逆に我々が異文化を知るってもっとなんていうのかな、ね、逆の皆さんを嫌がらずにもう知るってことはまず大事なのかもしれないね、
やっぱりお互いに知ってお互いに認め合うというかね、
まずそこで
しょ、そういうのが大事かなと、で別に悪口じゃないんですよ、日本の教育ってやっぱどうしても例えば何か苦手な学科があったら、得意な学科と苦手な学科があったら、苦手な学科をとりあえず平均に持っていこうと頑張るんですね、でもやっぱ向こうの教育だとどちらかというとその苦手なものはまあしょうがないから得じゃないけど、得意な方をどう伸ばすかってことにフォーカスを当てるというか、やっぱそういうのがすごくね違うというか、まあ、私はそういうのは逆にいいなと思ったんですよね、学校の教育でね、
カイさん、ルーマニア料理も日本の口に合うしね、
そうそうそうそう、
カイさんよくコラボで、
そうで、あとね今年のね5月に大分に伺いまして料理教室やってきたんですよ、カイさんにいろいろアレンジしていただきました、お世話になりました、ありがとうございます、
そうそうそうね、大分でね、
そう大分で、で本当ね、そのカイさんの友達の ーマニア人の女性がジョルジェッタさんっているんだけど、その人がまあ教室に来てくれて、別に習いたいももちろん習いたいわけじゃないんだよね確かに習ってもしょうがないから、でもなんかまあ会いに来てくださって、一緒にやってくださって、もうすごいなんか感激っていうかね、あの嬉しかったですね。
それはね、うん、嬉しいよね。
そうそうそうそう。
でこういう形でね、うん、身近なところから異文化の
触
れ合いっていうのもできるっていう、
そう、なんか草の根じゃないけどいきなり大きなことをしなくても、うん、ちょっとずつというか自分の身の回りでねできることで、
うん、まあそこからなんていうの、世界あの国際交流っていうの
か、そうそうそう、だからなんか大ごとに考えなくてちょっとしたところでというかね、うん、うん、
あ、カイさん、はい、大分の皆さんも喜んでいただきました、ありがとうございました。
いやでも本当ね嬉しかったです、あのコンセプトっていうかね、旅やっぱひよみさんじゃないんですけど、うん、なんかまあ旅するように仕事をしたいっていうのがあって、
あなるほど、
そうなのでやっぱりそのカップをいろんなところに行って伝えつつ、その現地のこともやっぱ楽しむというか、そうそう、で本当にね、あの
出てこない、
家族でお世話になりました、
この前もチョルバ作りました、
あそうそうそう、チョルバ、チョルバスープ
ですね、出ましたね、
いい経験してるよね、
うん、そうそう、だからそういうのがすごい嬉しいなというか、本当、ね、やっていきたいなと思ってるんですよね、
なるほどなるほど、そんなこんなでね結構ね、うん、お、うん、いい感じよ、いい感じよ、じゃあね、バラバラ撮ろうと思ったんですけど、このぐらいのタイミングで一旦、じゃあ今回のパートはじゃあこの辺で大きな声で言いましょう、また
ありがとうございます、
続きは次のラジオで、つくたるともこさんです、ありがとうございました。
次回のカフェラジオお楽しみに。
マッピーのカフェラジオ1周年、イエーイ、おめでとう。
マッピーのカフェラジオ、ここでスペシャル CM タイム、イエーイ、お疲れ様でございます。はい、12月3日に行われましたダフ6から、いよいよ来年のダフの予定が発表されまして、いよいよ来年3月18日になんと来年も続きますドランクアカデミーフェス7、出演者が発表されましたということで、私のカフェラジオでも出場決定者のお名前をご披露させていただきたいと思います。はい、今回も十何名決まってますということで、出演者のプロフィールにつきましては直前だったらまたあの番組でやりたいと思いますので、まずはお名前のご紹介ということで参りますよ。まずお一人目、朝倉真由美さん初出場、続けてアンディ中村さん2回連続通算5回目、はい、石川和夫さん7回連続7回目、井出留美さん2回連続2回目、大内優さん同じく2回連続2回目、大谷康生さん7回連続7回目で、桑野舞さん初出場、この方はトライアウトからの出場です。続けて佐野みのるさん4回連続4回目、七条ちえめさんダブファイブ以来2回目、翔介さん2回連続2回目、田口智隆さんダブファイブ以来2回目、福田武宏さん7回連続7回目、牧谷実幸さん7回連続7回目、丸山久美子さん3回連続3回目、そして前回子育て枠でお話しされました三越博之さん7回連続7回目、以上の皆さんが今回名前が決まりました。またあと数名、出場者が決まると思いますので、決まり次第またカフェラジオのページでもご紹介させていただきますので、お楽しみなさってください。ダフ7ドランクアカデミーです第7回、会場は同じく東京王子イベント会場、
ベースメントモンスターで行われる予定になっております。2017年3月18日土曜日です。お楽しみになさってください。以上です。
ルーマニア料理教室、英会話教室、オフィスコンスタンシンプレゼン、マッピーのカフラジオ。今回のカフラジオはルーマニア料理と英語教室、オフィスコンスタンシンの特別協賛でお届けいたしました。